ラジオドラマで聞く名作文学。
おい、セミョン。セミョン・イワノフ二等兵。
何でありましょう、隊長殿。
午後の茶の時間だ。湯を持ってこい。
了解であります、隊長殿。
ですが、どこまで？
野戦司令部は窪地の向こうだ。そこに空のサモアールがある。あとはわかるな。
はあ。ですが隊長殿、サモワールを持って司令部まで往復するのはわかりますが、途中遮蔽物はありません。
だから？
丘陵に陣取るオスマン軍から狙撃されるであります。
大丈夫だ、イワノフ。給仕役だと向こうの連中もわかっとる。将校や伝令ならともかく、行く身の重卒相手に貴重な弾丸を浪費したりはせん。たまに面白半分で撃ってくる以外はな。ま、お前の前任者たちはまぐれで死んだがな、二人ばかり。
え、そんな。
行け、イワノフ。上官命令だ。
あ、はい。イワノフ二等兵、これより湯をもらってまいります。
時は1877年。ロシアは長年の宿敵オスマントルコとクリミア半島で睨み合っていた。
何が貴重な弾丸を浪費したりはせんだ。情け容赦なくバンバン撃ってきやがるじゃないか。奇跡的に当たらなかったが、帰りもあるんだよな。しかも帰りは湯の入った重いサモワールを下げて。なんだってこんなことになっちまったんだ。早く故郷に帰りて
ー。ガルシン作、信号。
アリーナ、
あんた
喜べ、生きて帰れたぞ。
そうなのね。
痩せたな、アリーナ。
やつれもします。
ん？親父はどうした？
亡くなったわよ、あんたが出征してすぐ。
そうか。まあ年だったからな。それよりサーシャはどこだ？抱きたい。まさか。
クリスマス前に喉の病気で。
なんてことだ。まだ4つだぞ。
戦場で弾に当たらなかった代償でもあるまいが、こうして彼は全てを失った。
やれやれ、この町でも芽が出なかったな。全ての運に見放されたってやつか。
神様はいらっしゃるのかしらね。
泣くな、アリーナ。次の町では必ず。
その言葉を聞くのは何回目かしらね。
うるさい。ねえ、戦場でリュウマチにさえかからなかったら、せめて畑仕事くらいはできたもの
を。寂れた駅ね、あんた。
ああ、まったくだ。気がめいってきやがる。
寂れた駅で悪かったな。
なあ、すみません、駅長さん。今のは聞かなかったことに。あれ？
ん？貴様、イワノフ。イワノフ二等兵ではないか。
隊長殿。
戦場では毎日暑いをご苦労であったな。退役後も貴様のことを忘れた日はないぞ。
いえ。
しかしすぐには貴様とわからなかったぞ。そのなりはどうした？まるで放浪者も同然ではないか。
お恥ずかしい話ですが、実は…
ふん、なるほど、わかった。今こそユノオンに報いようではないか。
え？
貴様を保線係に雇うよう、区間責任者に上申してやる。
本当でありますか？
あんた！
どうだ、神様ちゃんと見ていらっしゃったぞ、アリーナ。
こうしてセミョン・イワノフは雇われ保線夫となった。仕事は楽だった。日に数回来る列車の時間を確認し、通過を見送り、たまに線路の緩みを点検し、万が一問題があれば補修するだけでよかった。
小さいけど菜園もあるのね。
ああ、だがジャガイモ一つ植えるにもいちいちおかみの許可を取らなきゃなんねえ。許可が下りる頃には時期外れだ。
お役人のすることだからね。
それだって下働きよりはよっぽどマシだ。ギリギリ食ってくことはできるし、あとは内職の笛作りでもすりゃどうにか老後の蓄えもできる。
そうね。
おっと、次の列車が来る。見てくるな。
あんたもうすっかり列車の時間を覚えてしまったのね。
ああ、この仕事が好きなんだ。
夫婦はじきに隣の保線区の番人とも知り合いになった。だが、
おはよう、ワシリ。
誰かと思えばイワノフか。相変わらずしみったれた面してんな。てめえの顔を見てるだけで気が滅入るってもんよ。
誰かと思えばって、この辺りにいる人間はあんたと俺くらいだよ。まあ仲良くやろうよ。
一緒にすんな。こっちとらてめえなんかと人間の出来が違うんだ。
まあそんなこと言わずにさ。
うるせえ。
ワシーリー・ステファノビチ。気難しい彼はどうやらインテリ崩れであるらしかった。そして区間監督が目をつけた危険思想の持ち主でもあるようだった。
ワシーリー・ステファノビチ、誰が菜園に勝手にキャベツを植えていいと言った？
お言葉ですが区間監督だな。去年は何も言われなかったでありますが。
黙れ！明白な規則違反だ。これは国家反逆罪だぞ。
けっ、実際はあんたの虫の居所次第じゃないか。
黙れ！
やりやがったな。
なんだその目は。わしに盾つくということは、すなわちツァーリに反逆するということだぞ。危険分子め。せえ、さっさとそのキャベツを全部掘り返す。
わかったよ。
一つ残らずだぞ。
くっそ、収穫間近だってのによ。
何が言ったか。
いえ、何でも。
へえ、そんなことが。
いや、まったくよ。あいつら、人の血をすする吸血鬼だ。国家にたかる寄生虫だ。
監督さんは虫でも吸血鬼でもねえ、人間だよ。
これだ。まったく、こんな例えもわからねえバカが隣人とはな。
おら、あんたみてえに小難しい本も読めねえ。まず満足に字も書けねえ。だけどあんたと違ってここの暮らしには満足してるんだ。要は気の持ちようじゃないか。
てめえと話してるとイライラするぜ。いいかイワノフ、俺たちは搾取されてんだ。
搾取？
食い物にされてるってことだ。
いつ？
毎日だ。いいか、俺は1割、新入りのお前は2割、投げなしの給料天引きされてるんだ。誰の懐に入ってると思う？あの区間監督よ。これが吸血鬼でなくてなんだ？
でも全部取られてるわけじゃねえ。
お話にならねえな。あ、まあいいや。いや、セミョン、俺はなモスクワの交通省に
直接直訴の手紙を書いてやったぜ。
直訴って、
あの石頭の監督じゃ拉致が開かねえ。だからよ、直接直訴状をしたためてやったぜ。そろそろその効果が現れる頃だぜ。
ワシリ、
あんた
どうした？
さっきそこでワシーリーさんの奥さんに会ったの。私を見るなり大泣きに泣き出して。
なんだって？
何も話しちゃくださらなかったけど、あの様子はただごとじゃなかったわ。あんた心当たりない？
あ、いや。
それから数日
よし、いい枝だ。こいつは最高の笛の材料になるぞ。なんだ、誰かが線路に。いや、誰かじゃねえ。
この辺りで補線用のハンマーを支給されている者は二人しかいなかった。
ワシーリー、ワシーリー、なんちゅうことを。
もう遅い、遅いんだよ今の笛。
待て、待ってくれワシーリー。せめてそのハンマーを置いてってくれ。もう次の列車が来るんだ。分かってるのか、次の便は貨物じゃねえ、モスクワ便の客車だぞ。ダメだ、たとえ補線具があっても今からじゃ間に合わねえ。そうだ、赤旗だ、停車信号の赤旗。このポプラの枝にハンカチ、ハンカチ、なあ、ダメだ、白い、
セミョンは夢中でハンカチを鮮血に浸した。
止まってくれ。
目が霞んできやがった。深く切りすぎた。もうダメだ。
だが血染めの赤旗は落ちなかった。倒れる間際、力強い腕がその旗をもぎ取り、力の限り振り続けた。
俺を縛れ、俺だ。レールを外したのは、俺だ。レールを外したのは。
ドラは YouTube にもチャンネルを開設、チャンネル登録お待ちしています。そして Twitter で独り言をつぶやいています。詳しくは公式サイトからどうぞ。